おはようございます。私たちの教会では毎年11月に、昇天者記念礼拝という礼拝を持っています。昇天者というのは招くという字を書いて昇天者ですね。昇るという字を書いて昇天というそういう子もありますけれども、昇る方の昇天はイエス・キリストが天に帰られたことについては使いますけれども、このキリスト者が天に帰る、それは招かれる方ですね。こちらを使って昇天、こういうふうに言います。この記念というのは覚えるということのようですね。私を記念してこのように主の晩餐式を守りなさいとイエス様はおっしゃいましたけれども、その記念してというのは in memory of というふうに、英語の聖書では言うようです。聖餐式の台、主の晩餐式の台には in memory of というふうに刻まれている、そんなのを思い出します。ですから私たちはこの先に亡くなられた先輩方を拝むのではなくて、その信仰を忍んで記念する、覚える、そういう時にしたいと。そしてそこに表されている神様の御業を思いたいと、こういうふうに思うわけですね。皆さんの前にたくさんのといいましょうか、写真が並べられておりますけれども、この写真を拝むための礼拝ではないということですね。この人たちの生前の生きる姿を思い、そして忍ぶといいましょうか、思いをいたすという、そういう礼拝の時であるわけです。今日はヘブライ人への手紙の11章13節を読んでいただきましたけれども、そこにこの人たちは皆信仰を抱いて死にましたと、こういうふうに語り始められていました。そしてその前のところを読みますと、この人たちというのは誰かと言いますと、アベルであり、エノクであり、ノアやアブラハムであり、そしてイサクやヤコブ、みんなこの旧約聖書にその生き様を伝えられている人たち、神様を信じ従おうとそういう人生を歩んだ人たちのことをこの人たちと、こういうふうに言っているわけです。でも私たちはこのヘブライ人への手紙が書かれたその時を超えて今に至るまで、この人たち、つまりこの名簿といいましょうか、神様を信じ従おうとそういう人生を歩んだ人たちの名簿が書き続けられているということを知っています。そしてその名簿の中に、私たちの愛する尊敬する先輩クリスチャンたちの名前も記されている、そういうことですね。ですから13節以降に書かれていることは、この直接この人たちと言われているノアとかアブラハムとか、そのような人たちのことだけではなくて、彼らと同じような信仰を抱いた人たち、神様を信じそして世を去っていった全ての人たちについて語られている言葉なんだということを私たちは知ります。彼らは信仰を抱いて死にましたと、こういうふうに言われています。信仰を抱いて死んだということですね。抱いてという言葉がとても私は印象的だと思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。何を抱きますか。こう大切なものを抱く、ただ持つんじゃなくてですね、抱くというのはこう胸に包み込む、抱きしめると、そういう意味ですよね。うちにもペットの犬がいますけれども、本当に可愛いなと思ってですね、抱くという、ね、こう胸に包み込むと、こういうふうにしますけれども、でも私たちは目に見えないものも、例えば目的であるとか信念であるとか、そういう目に見えないものも 大切なものがある、そしてそれを抱くと、こういう言い方をしますね。そしてこの人たちはこの信仰を抱いてですね、この良さって言った信頼、こういうふうに書かれているわけです。彼らは信仰を抱いて死んでいったんですね。抱いて死んだっていうことは最後まで話すことなかったっていうことですよ。もうこの死というのはこの地上での人生の終わりの時点ですから、そこまで抱いていたと、そういうことですね。もちろん大切にしていたもの、そういう意味での抱いていたものは他にもあったかもしれません。家族も大切だったでしょうし、あるいはまた仕事を愛してその仕事も大切なものとしていたかもしれませんけれども、最後の最後まで抱いていたもの、これだけはということで抱いて、そしてこの世を去った、それは何だったのかというと信仰だったと、こういうことなんですね。あるいは持っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、小訳聖書という、そういう聖書があります。この詳しい訳というですね、あの字を書きますけれども、小訳聖書というのがあるんですけれども、その聖書を読んでみますと、彼らは信仰に支えられて死にましたという読み方もできますよというふうに書かれていました。信仰に支えられて世を去りました。まあ、私も若い頃はですね、なんか死というと遠いもの、自分にはあんまり縁のないものという感じがしていましたけれども、だんだんだんだん年を取ってきますと現実味を帯びてきますね。死というものが何か身近になってくる、そして考えることがあります。自分が死ぬ時には何に支えられるんだろうか。もう死は絶対的でね、そういうようなものを相手にするときに何が役に立つんだろうか。お金いっぱい持ってても役に立たない。あるいはまたこの地位のようなものがあるということであってもそれも役に立たない。まあこの人は生きていたように死ぬというようなことを聞いたことがありますけれども、そのようなまあ、物金と言いましょうか、そういうものをに支えられて、そういうものを抱いて生きていた人はそれを最後まで抱いていて、でもそれが何も役に立てなかった、支えてはくれなかったということを知ることになってしまうということを思います。この神様のヒーローたちは信仰に支えられて、信仰を抱いて世を去っていったと、こういうことなんですね。死という圧倒的な力を持って私たち誰一人としてどんな医学もこの阻止することができない。そしてまあ一度しか経験しませんから、私は想像するしかないんですけれども、まあね、人によって違うかもしれない、私にとってはやっぱり恐ろしい体験なんだろうなと、そこを通るの嫌だなという、そういうですね、ことを思いますですね。恐ろしいに違いない。まあ、他のものに比べてももう圧倒的に恐ろしいでしょう。貧しくなるというのもある意味恐ろしいかもしれない。あるいは何か怖い人に囲まれたらこれも恐ろしいかもしれない。だけれどももうそれに比較できないような恐ろしさを死というものは持っているんじゃないだろうか。そういう時です。その時彼らは支えられた。何によって支えられたのかというと信仰に支えられた。そういうふうに証しをしているわけです。じゃあその信仰っていうのはどんな信仰なんだろうか、あるいは何を信じる信仰だったんだろうかいうことを私たちは思いますね。先ほど言いましたように人は生きていたように死ぬ、だから彼らは信仰を持って生きてきたんでしょう。だからその信仰が死の時を支えてくれたんでしょうね。じゃあその死の時だけではなく、それまで生きていったその間も彼らを支えていた信仰っていうのはどういう信仰なのかというと、この13節のですね、後半、この人たちはみんな信仰を抱いて死にました。その後、約束されたものを手に入れませんでしたが、 はるかにそれを見て喜びの声を上げたと、こういうふうにあります。なんか約束されていたって言うんですね。でその約束があるから、約束っていうことはまだ手元にないわけですよね。今度の誕生日には何々買ってあげるねなんていうふうに子供の頃約束されるとですね、もう楽しみで楽しみでね、カレンダーに毎日線引いたりしてですね、あと何日かななんていうふうに思ったりするじゃないですか。何かを約束されていたんです。そしてそれを楽しみに、でもはるかにそれを見てということですから、まあ随分先のことなのかもしれない。でもそれを楽しみにして望み見ていた、そして喜びの声を上げていた。まあ声を上げるほどの喜びですから、本当にこれをですね楽しみにしていたんでしょうね。何を楽しみにしていたのかと言いますと、この16節を見ますと、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたんだと。天の故郷、天にあるふるさと、それを望み見て、そして喜んでいたんだ。それが支えだったんだ。それを支えに生きてきたし、死ぬ時それがあったからね、確かに怖かったかもしれない、痛かったかもしれない、まあ安らかだったかもしれない。その人の死に方というのはいろいろでしょうけれども、でも同じその信仰によってですね支えられていた。そしてその天のふるさとを、故郷を熱望していたのです。と同時にですね、この地上ではよそ者であり仮住まいのものであるということを公に言い表していた、とこういうふうに書かれています。どういうことなんだろうか。何かみんな外国に住んでいたのか、まあそういう人もいましたし、そうでない人もいますね。でも共通して地上では自分はよそ者なんだと、この世というのは仮住まいなんだということを、まあ思っていただけではなく公に言い表していた、とこういうふうに言っているわけです。この地上で、そしてこの時間の中で生きていたんだけれども、ここがふるさと、すなわち最終的な居場所ではないというふうに公に言い表していた。公に言い表したっていうのは、別にまあ財布金はあんまり見ませんけど、メガホン持ってね、こうなんですよと言っていたとか、何か事あるごとにそのことを口にしていた、まあそういうこととはちょっと違うと思います。口にすることもあったかもしれないけれども、ということよりもそういうふうに生きていたと。ここがふるさとではなく最終的な居場所ではなく、私には支えがある、それは私には天のふるさとがあるんだということを、まあこうですね、軸にと言いましょうか、土台に生きていた、それを土台として生活をしていた、それが公に言い表していたということの意味です。まあこの彼らの中には、彼らというのは先ほど言いましたアブラハムであるとか、いろいろな人の旧約聖書の人の名前を挙げましたけれども、彼らの中に裕福な人もいましたよね。ノアも裕福だったんだと思います。あの大きな船作ったんですからね、その資材をこう手に入れる、あるいは人に対し頼んで切り出してもらうのかもしれないけれども、そういう視力があったんでしょう。アブラハムも裕福でしたよね。あまりにも家畜が多すぎて、他の群れとね持ってる人と一緒になると草が足りなくなっちゃうから、こう別のところに行かなければならないということを彼経験してますよ。そしてこのノアやアブラハム、ヤコブ、そのような人たちに続くこの写真の人を含めた、この信仰の先輩たちの中にも裕福な人もいたでしょう。だけども裕福だったかもしれないけれども、それを抱いてはいなかったんだね、きっとね。それがこう私を支えるもの、それが一番大切なもの、それが何よりのもの、そういうふうには思っていなかったということですね。だけれども同時に彼らは世捨て人ではなかったね。 やこんな世の中なんていいんだというふうにですね、何かこう寄せ人のようにな考え方を持っていたのかというと、そんなこともない。あるいはこう斜に構えてですね、皮肉っぽくこの世を見て、こんなところはつまんないところだと言っていたのでもない。そうではない。ここの現場は現場で大切なんだけれども、でも私たちには本当に所属するところ、天のふるさと、それがあるんだ。そしてそこに向かって昨日歩んできたし、今日歩いていたし、明日また生きていくんだ。そしてその所属するところ、ふるさとはどういうところかというと、神様と共にいるところ、そこに私たちは望みを置いているんだ。それが支えなんだ、そのことを抱いているんだという、そういう生き方をしていたということです。もちろん神様は今もここに現存しておられます。目には見えないけれどもね。でも私たちは目に見えないだけではなく、罪の性質のためにはっきりと神様を見ることが、あるいは知ることができないです。ですから疑いが生まれたりします。本当に神様は何してんだろう、不安に思ったりしますね。不満に思うだけではなく、揺り動かされたりもすることがあります。こういう状況の中で本当に神様は助けてくれるんだろうか、もうダメじゃないかなんていうふうに思ったりする。アブラハムもそうでした。アブラハムも飢饉がやってきた時に、ああもうダメじゃないかというふうに不安に襲われ、神様何してるんだろう、もう疑問にいっぱいになってですね、そしてエジプトに行ったということが記録されています。でもそういう疑いや不安の中でも彼らは希望を持っていたんですね。その不安に、あるいは恐れに押し流されてですね、もうその希望を失ってしまった、投げ出してしまった、他のものを支える、私の支え、他のものを抱く、そういうふうにはならなかったというふうに旧約聖書は証言しているではありませんか。そして彼らはそのふるさとに行った時に、もう神様がもう本当にそこに共にいる、そして私たち、そして彼らも罪の性質から解放されて、もう疑いからも自由、もう不安からも自由、もうそういうものから解放されて神様に礼拝を捧げ賛美する、そこに今いるわけですし、生きている時そのふるさとを見上げていたということなんですね。先ほど言いましたように、もう信仰が強い、もうね疑いなんか全然ない、そうではなかった、フラフラフラフラしたこともあった、そんな彼らを神様はどういうふうに思っておられたんだろうか。もっとちゃんと希望を持ちなさいよ、なぜ疑ってるの、なぜ不安なの、あなた信仰持ってんでしょ、あなたクリスチャンじゃないの、ああ全く信じきることができない、本当に私は残念に思うというふうに、あるいはまた憤りを覚えるというふうに神様はおっしゃっていたのかというと、そうではありませんでした。この16節の後半にこう書かれています。だからって何か分かりませんから、ちょっと16節初めからやっぱり読みましょう。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。これを受けてですね、だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。恥としなかったって。アブラハムも疑い、イサクもね、みんな同じだったかもしれない、いや知れないんじゃなくてそうなんですけれども、でも神様はこれの人たちの神なんだよと呼ばれることを恥ずかしいと思わなかった。まあ皆さん経験あるでしょうか。子どもの不祥事でね、学校の先生に呼び出されるって、こういうことを、まあ大体どの親でもね、親やるとあるんじゃないでしょうかね。ああちょっと恥ずかしいなと思うじゃないですか。呼び出されちゃった、子供はねなんかやっちゃったと、なんで自分はちゃんと育てられなかったんだろう、なんでこんなことをやっちゃったんだろうというふうにですね、こう恥を覚えるということがあるかもしれませんね。 まあでも先ほど申しましたように、私たちも疑ったり不安になったり、神様の前にみんな不肖の子ですよね。神様の前に私はもうね、疑い、何ですかそれ、不安、いやそんなこと一回もありませんでしたと誇って神の前に出ることができる人は一人もいないんです、クリスチャンの中で。神様が恥だよと思われても仕方がない、まあ私たちであります。そして繰り返しになりますけれども、疑ったり不安になったりとひょろひょろした信仰しか持ち合わせていない私たちですが、それでも神様は恥と思われない。それでも神様はアブラハムを、あるいはイサクを、そしてここに写真のある人たちを、私たちの信仰の先輩たちを恥ずかしいとは思われない。よろめきつつも神の子イエス・キリストを私の救い主なんだと信じ、つまずきつつも、でももう一度そこから悔い改めて立ち上がり、そしていつかそのような、このような弱さから解放される時が来るんだと、ふるさとをあることが、ふるさとがあることを望みつつ歩んでいる、そういう私たちをですね、恥に思うのではなくて誇りに思ってくださる、そういう神様なんですね。そうそう、そしてその私たちの歩み、この方々の歩み、この世ではよそ者、気流者のように仮住まいに住むようにとありました。そのようにして希望を天の御国に置くものとしてくださったのは実は神です。そしてその希望のところに、私たちのふるさとに導いてくださっているのも神様です。信仰っていうのは私たちの人間の側の出来事でもありますよね。確かに教会行こうかなと誘われた、行ってみようかしら、聖書何書いてあるのかしら、そして読んでみる、あるいは牧師の話を聞いてみる、あるいはまた他の先に信仰を持った人たちにこう教えてもらったりして、そして私も信じる、私の出来事でもありますけれども、でもそれら全部を包み込んで実は神様の出来事なんだということなんですね。そのことをフィリピへの信徒への手紙の1章の6節を見ますと、こういうふうに、言い表しています。開かれる方は361ページですけれども、フィリピの信徒への手紙の1章の6節に、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。あなた方の中で良い技を始められた、この良い技っていうのは何かというと、初めの一歩ですよ。救い主を信じる、イエス・キリストを信じよう、その技、信じたんだから私の出来事なんだけれども、でも良い技を始められたのは誰ですか、神様ですよと、こういうふうにここで言っています。これは神様の出来事なんですよと。そしてキリストイエスの日までにその技は、初めは神様の技かもしれないけど、あとはあんた頑張りなさいね、そして自分の力で、ふるさとまで行きなさいねではなくて、その良い技を始められた方がキリストイエスの日までに、このふるさとに戻る日というふうに言い換えてもいいでしょう。キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる、ずっと導いてくださっていく、それは神様なんだ、こういうふうに言ってるではありませんか。何が主語かということですね。あなた方の中で良い技を始められた方がとあります。岩波役にも聞いてみたいと思いますが、こう言っています。私はまさに次のことを確信している、すなわちあなた方のうちにあって良き技を始めた方は、これ主語ですね、キリストイエスの日までそれを完成し続けるであろうということである、ね、これ分かりやすいですね。完成し続けるであろう、まだ完成してないんだけれども、完成に向かってこの完成し続けるであろう、神様が導き続けてくださるでしょう。つまずく日もあるかもしれない、転ぶ日もあるかもしれない、でも神様が完成し続けてくださいます。今日も明日も これからずっとこの地上の生を終える時まで神様がふるさとに向かうその旅路を導いていってくださいますよ、そういうふうに言っているんです。私たちが覚えているこの信仰の小先輩方は、その信仰が、この方々が持った信仰が裏切られなかったということを証ししています。神様は私たちの歩みを導ききるということを約束されています。そしてこれらの人たちは確かにその通りだったと証言しています。私たちもこの信仰を抱いて、本当にこの支えられて、私たちはふるさとに向かっているのだ。そしてそのふるさとに向かう力は、私ではなく神様が日々完成し続けてくださるんだ、導き切ってくださるんだということを覚えつつ日々を過ごし、そしていつ来るかわからない、その死の時が、でもいつかは必ず来る、その時は怖いかもしれないね、まあ、私なんかはビクビクの、ね、弱虫だから、怖いですよ。でもその怖さの中で今持っている、その抱いている信仰が支えてくださって、怖いかもしれない、でもトンネルの中暗いけど向こうはね光だからね、そしてそこを抜けて本当にふるさとに行くことができるんだということを今日覚えたいというふうに思います。一言お祈りをされていただきます。